はじめましての方もそうでない方もこんにちは、うらつと申します。この音声では背取りがあるうらつって何者よっていうところから自己紹介をしていこうと思っております。よろしくお願いします。でこのプロフィールページがちょっとかなり詰め込みすぎて長くなって最後までスクロールするのが大変だって自分でも思ったので、ちょっと音声でキュッと詰められたらいいなと思って音声を起こしました。で、うらつっていう人間はこうどういう過程を経てこうや今のうらつがあるかというと、まあ、大学受験を失敗した学歴コンプ持ちの小娘が飲食系や流通系で10年間接客経験積んだ後に派遣社員として IT 系の事務職にジョブチェンジしたら老後がちょっと不安になって年収をアップさせるために転職したら、当時付き合ってた7年ぐらい付き合ってた彼氏に実は恋愛感情はなかったって振られて、ああもうお一人様で一生やっていくんだなって覚悟を決めてがっつり35年ローンのマンションを買ったものの、まあこのままじゃ自分成長していかないしダメだなと思って背取りを始めたらいつの間にか彼氏ができていたっていう、そういうお話です。若干ちょっと書いていない部分もありますが、まあ大体そんな感じです。ここから細かくちょっとお話ししていこうかなって思います。で私うらつは1976年の昭和51年の3月生まれの40歳です。2016年現在40歳です。で育った家庭環境は、両親と私の3人家族、まあ、いわゆる核家族っていうやつです。子供の頃は両親がこう共働きだったので、まあ、鍵っ子としてやっていってます。何事にも、まあ、一人でやることが多かったんですよね。だから、まあ、今ではこう、まあ、吉牛に一人で余裕で入れますし、一人旅もフラッてすることもできるぐらいのお一人様行動は余裕でできる人間になっております。小さい頃は鍵っ子として過ごし、中学生に入ったらまあ塾に入って勉強し、で高校に入ったらまあ部活もやりバイトもやり、文化祭の有志バンドで YMO のコピーバンドやったり、まあ、そうやって青春をちょっと謳歌しすぎて、まあ、浪人生活をすることになります。大学受験勉強をほとんどしなかったので、もともと浪人するつもりで高校生活を送ってたので、まあ、浪人生活をするんですけれども、新聞小学生っていうのをしながら浪人生活を送ります。で新聞小学生って何かっていうと、まあ学費は出してやるから体で奉仕しろやっていう制度です。朝と夕方に新聞配達をして、なおかつその新聞を取っている人たちに月末集金しに行くっていうことをするのが新聞小学生です。まあ、でも私のいた新聞社は新聞配達っていう仕事の他にまかない作りっていう仕事もあったんです。でまかない作りっていうのはその販売員さんたちの朝と夜の食事を作るっていう仕事です。私はあの新聞配達はせず、そっちのまかない作りっていうのをやっていました。でまかない作りをしながら予備校に通うっていう、そういう生活を送っていたんですけれども、でまあ浪人生活を送るんですけれども、結果的に言うと、まあ、大学には合格しなかったんです。でそれはなぜかっていうと、高校時代から付き合っていた人にこう夢中になりすぎちゃったからですね。恋は盲目になりすぎちゃったからです。18とか19ってまあ両立ってなかなかできないですよね。まあ言い訳ですけど、でまあそんなことがあり浪人生活はまあ失敗に終わります。で二浪することも考えたんですけど、ちょっとそれもちょっとできなくって、家庭の事情で。まあそこからフリーター生活にちょっと突入します。10年くらいやったのかな。まあ飲食系、炒飯屋だったりマックでいらっしゃいますこんにちはってやったり、流通系スーパーでレジ打ちしてたり、あとは百貨店でレジ打ちしてたり、と同じく百貨店で販売補助していたり、あとは複合機の修理受付ですね、それをちょっと電話で受け付けるような、そんなようなこともしていました。接客業は好きなんですよ、今でも好きなんですけど、いかんせん時給が低いんですよね。ぶっちゃけ下手したらいくらだろうな、800円台とか900円台とか、 一番私が接客業やってて高かったのが百貨店の1200円でした。で、こう時給低くてこのまま一生働くのはちょっと無理でしょって思って、接客業だけだとこう潰しが効かないから、こうジムをやってみたいなって思っていたので、でもその頃には30歳手前だったし、ちょっと事務職員にも手をつけようと思って、こう派遣社員をすることになります。で、まあ派遣社員って時給結構よくって、まあ、1500円以上だったので、あ、こりゃいいわと思ってやりました。で、派遣の時は人事でこう新卒採用のアシスタントしたり、まあ、通信会社のこう請求業務したり、あとは IT 企業で営業アシスタントしたりしてました。派遣の中でも営業アシスタントはちょっと自分に合っていたのと、派遣先の居心地が良かったので、まあ、ちょうどマッチしてたんですよね。更新もまあしてくれて、で気がついたら7年ぐらい経っていました。もう働きながらちょっとふと思ったことがあって、まあ、派遣だけどこのままずっと更新ってないよなって思ったんです。まあ、定年が60だとして60まで更新されるかなみたいな、ちょっとそういうことを思ったんですね。で、派遣って保証がないですよ、ほとんど。まあ有給がつくぐらい、あとは社会保険完備はありますけど、まあそれくらいですよね。あんまり保証がないです。まあ退職金なんてないですし、なのでこう保証がないままずっと働くのはどうかなって思ったのと、まあ当時ソフト疑問に思ったのが、派遣生活始めて7年ぐらい経ってたんで、もう30代後半だったんですよ。で、ちょっと恥ずかしながら私貯金も大してなかったんで、なんかこのままだとちょっとやばくねみたいな感じで、ちょっと危機感が湧いちゃったんですよね。だからちょっと転職活動しました。ちょっと正社員になればと年収も上がるかなっていう、まあ安直な考えでちょっと始めたんですけれども、でも私あの学歴が当時は高校卒業が最終学歴だったので、まあ応募しても応募してもなかなか面接まではいかなかったです。書類で落とされることがほとんどです。まあ足切りで、まあ、短大卒とか、まあ、大学卒とか、もうそういう人ばっかりが多分取られる感じだったので、もう何いくつぐらい出したのかな、まあ、とりあえず50ぐらい多分出したんですけど、ほとんど取らなかったですね。1、2社ぐらい、まあ、接客経験を見込んでこう面接はしてくれましたけれども、まあ、なかなか通らなくって、その時はもう会社派遣先もちょっと契約終了するっても決めてて、有給消化していた時期だったの で、その有給消化の時期もこうだんだん終わりに近づいてきて、これはまずいって思っていたら、まあ、その派遣時代に所属していた派遣元の会社がちょっと今の会社を紹介予定派遣としてちょっと紹介してくれたんですよね。で、それでまあ今の会社に来たんですけれども、でもそこにいられる期間が3年って最初から決まってたんです。更新が3年が上限の有期契約社員だったんですよね。でも働かないよりは働いた方がマシというか、そうしないとまあ生きていけなかったので働いています。その間に、まあ、父と母も離婚してるんですけれども、父が2011年にちょっと間質性肺炎っていうちょっと肺が白くなる病気でちょっと亡くなってしまったんですけれども、で私はちょっと事情があって母親とはちょっと絶縁している状態で、家族っていうのがもう誰もいない状態なんですね。だからちょっと働かないと生きていけないなっていう感じなので、この3年間でどうにかしないといけないなって思っていたんですけれども、何もせずだいたい2年ぐらい過ぎたのかな、もうとりあえず今の会社で働き始めて2年が過ぎた頃に、まあ、これが2015年の夏ぐらいなんですけれども、都内で35年ローンのマンションを買いました。 1LDK35 平米、賃貸でお金をちょっと払っていくのがちょっとバカバカしくなってしまったというか、自分のものにならないのにお金を払うのもどうかなって思っちゃったんですよね。で、まあ、あとは資産にすれば何かあった時人に貸すことができたりするし、悪くはないなって思ったのでそうしました。マンションでも買った たのはいいんですけれども、そのまた転職活動を今の会社の契約が終了するときにするのももう40超えてますから、ちょっと難しいなっていう気もしているんですよね。そんなに手に職があるわけでもないので。でまた学歴、今短大生ですけど、通信教育生のどうなんだろうなと思っていたのと、あとその2015年の12月にバセドウ病っていう甲状腺の機能がちょっと高まりすぎてしまう病気になってしまっているので、体力的にもちょっとしんどいって思っていたので、通院代とか薬代とかそういうのもやっぱりかかってしまうので、どうしようかなって思っている時に手取りっていう言葉に出会います。ちょっと調べてる過程で手取りっていう言葉に出会って、さらにちょっと調べたら、店舗手取りとこう電脳手取りっていうのがあって、電脳手取りだったらこう家でできるので体力的にやっていけるな、体にあまり負担がないなって思ったので、ちょっと始めようと思いました。その始めるにあたって、スクールに通って今指導を受けながらやっているっていう、そういう状況です。やっていて思うのが、なかなか、そんなに甘い世界ではないっていうのは痛感しています。でも今の勤務先の契約が終わるのが2017年の2月なので、それまでに月商30万稼げるぐらいの成果は出していきたいなっていうふうに考えています。でこのブログでは手取りのことももちろん書きますけれども、バセドウ病のこととか過去の仕事のこととか、趣味であるこうカメラとかアロマテラピーのこととか、とにかくいろんなことをお話ししていきたいなって思っています。で長くなりましたが、手取りがある裏津っていうのはこういう人間で、こういう過程を経て今の状態がありますので、これからブログを読んでいってもいいなっていう方がいらっしゃいましたら、長い目で見ていただければなと思っております。どうぞこれからよろしくお願いいたします。最後までご清聴ありがとうございました。失礼いたします。